それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられている聖書の箇所は、旧約聖書のイザヤ書の、9章の1節から7節です。新約聖書、ごめんなさい、旧約聖書イザヤ書の9章、聖書のちょうど真ん中からちょっと後ろに行ったところでありますが、イザヤ書9章の1節から7節までをお読みいたします。教会備え付きの聖書を借りていらっしゃる方は、真ん中の953ページであります。イザヤ書の9章の1節から7節をお読みいたします。お読みいたします。ごめんなさい、新共同訳を使っていらっしゃる方は一節だけ説がずれると思いますが、そのことをご了解くださいますようにお願いいたします。新共同訳使っている方です。ごめんなさい、新共同訳使っている方はちょっと説がずれるかもしれませんがご了解ください。9章1節、しかし苦しみにあった地にも闇がなくなる。先にはゼブルンの地、ナフタリの地に恥ずかしめを与えられたが、後には海に至る道、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラヤに光栄を与えられる。暗闇の中に住んでいた民は大いなる光を見た。暗黒の地に住んでいた人々の上に光が出た。あなたが国民を増し、その喜びを大きくされたので、彼らは借り入れ時に喜ぶように、獲物を分かつ時に楽しむように、あなたの前に喜んだ。これはあなたが彼らの追っている首輝と、その肩の杖と、知恵たげる者の向きとをミディアンの日になされたようにおられたからだ。すべて戦場で歩兵の履いた靴と、血にまみれた衣とは、火の燃え草となって焼かれる。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる慈悲、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられる。その祭りごとと平和とは、増し加わって限りなく、ダビデの位に座してその国を治め、今より後、常しえに公平と正義と思ってこれを立て、これを保たれる。万軍の主の熱心がこれをなされるのである。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所から暗闇への光とという題でメッセージをさせていただきます。今日からアドベントに入ります。アドベントはクリスマスを待ち望む4週間であります。街にイルミネーションが飾られ、人々は買い物に走ります。パーティーやプレゼントなど楽しいことで私たちの心は踊ります。しかしそんなふうにクリスマスが祝われている中で、取り残されたような、取り残されるような思いになる方々もおられることを覚えます。まあ毎年この時期になるとそんなことを思わないではいられないのでありますが、クリスマスのメッセージは、クリスマスのニュースは、暗闇に届けられる。そのような現代のクリスマスの祝い方からは取り残されたような気持ちになる方々こそ、このメッセージは届けられなければならない。そんなことを思わされるのであります。今日の聖書箇所、よくクリスマスに開かれるところであります。ヘンデルはこの聖書箇所をメサイアという曲の中に入れて印象的な歌を作りました。今年のキャンドルサービスでは聖歌隊がその歌を歌おうと今一生懸命練習をしてくださっているところでありますが、特にですね、ワンダフルカウンセラーってですね、この後半にですね、6節の言葉が出てくるわけですね。ワンダフルカウンセラーって歌うので、このそこがですね、非常に印象に残るところでありますが、でもですね、この聖書の箇所はどのように始まるかというと、 暗闇の中に歩んでいた民という言葉から始まるのであります。暗黒の地に住んでいた民という言葉から始まるのであります。この聖書箇所の背景にあるのは、アッシリア帝国がイスラエルに攻めてきた時のことであります。ちょっと地図出しますが、アッシリア帝国は北の方から、イスラエルに攻めてきました。そしてこの北の方に、あるこのナフタリとかゼブルンとか、どこら辺かというと、まあ、ここら辺に、ゼブルンがあって、ここら辺にナフタリがあるんでしょうか。このナフタリ、ゼブルンというようなこのガリラヤ湖ですね。ここにちょっと隠れちゃいましたけど、ここにガリラヤ湖があるんですが、ガリラヤ湖の周りにあるこの地域に攻め込んできました。またヨルダン川の向こうの地って書いてありますが、それはヨルダン川の向こうの地って この部分ですね。ヨルダン川の向こうの地に攻め込んできました。異邦人のガリラヤ、ヨルダンの向こうの地、そのような地にアッシリア帝国は攻めてきて、そして攻撃で占領されたのであります。敵の兵士たちが自分たちの土地を踏みにぎった。本当にそんな辛い経験の中で語られたメッセージであります。今も暗闇の中に住んでいる人がいる、暗黒の地に住んでいる人がいる。神は私を見捨ててしまったのではないか、何もいいことはないと思っておられる方がいる。周りの人はみんな幸せで、どうして私だけこんな目に遭わなければいけないんだろう、そう思っておられる方々がいる。イザヤはそんな方々に対して、そんな私たちに対して、そんなあなたに対して、このメッセージを語ったのであります。このイザヤの言葉は紀元前8世紀、イエスが生まれる700年以上前に語られた言葉でありますが、やがて神は私たちのために救い主を送ってくださる。苦しみの中に歩んでいる私たちのところに、暗黒の中にいる私たちのところに、神は救い主を送ってくださるという予言であります。それで救い主はどんな救い主かというと、6節にはこのように書かれています。一人の緑子が我々のために生まれた、一人の男の子が我々に与えられた、祭り事はその方にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる、こういう救い主なんだ。これはですね、先ほど言ったようにですね、ヘンデルのワンダフルカンセラーってあの歌のおかげでですね、ワンダフルカンセラーというのが英語でですね、私たちの耳にも何回も歌われている中で吸い込まれているかもしれませんけれども、でもですね、これは現代の、このカウンセラーの人たちのようなことを言っているかというと、まあそういうこともないことではないでありましょうけれども、でもですね、前後関係を見ていくならば、これは戦いのイメージですね。アッシリアから攻められて苦しんでいる、その状況の中でこの救い主は戦いを導いてくれる救い主なんだということを言っている。私たちにとっては人生の戦いです。人生の戦いの中でこの方はあなたのことを支えてくださる、あなたのために戦ってくださる、あなたに勝利を与え平和を与えてくださるのだということなのであります。だからこの霊妙なる慈悲、大能の神、とこしえの父、平和の君、この言葉を戦いのこのイメージの中で再解釈するならば、私たちは新しい光の中で、いや本来の光って言ったらいいんでしょうか、本来私たちが読むべき光の中でこの聖書を読むことができるのではないかと思うのであります。ですので今日はこの4つの言葉を取り上げていきたいと思うんでありますが、まず第一に霊妙なる慈悲ということですね。で、霊妙なる慈悲という言葉でありますが、これはですね、まあ 役によって不思議な助言者とかですね、驚くべき指導者というふうに、言われ訳されているいろんな役があるんですが、まあ、英語の訳ではワンダフルカウンセラー、大体どの訳でもワンダフルカウンセラーですね。で、これは不思議な力を持った奇跡を行う参謀、まあ、参謀というのはこの字でありますが、参謀、戦いのために作戦を練るために相談することができる相談役という感じでありましょう。その現代のカウンセラーのような話を聞いてくれる人を想像することも多いと思うんでありますが、もともとの意味をたどってみて、また聖書の中で同じ言葉がどのように使われているかを見ていくと、はっきりと分かってくるのは、この戦いの時に作戦を相談する参謀、三国志の中で劉備にアドバイスをして戦ったその諸葛孔明、諸葛亮とか諸葛孔明とか言われる人で、そのようなそういう存在なんですね。神様は救い主を送ってくださる、その方はいい作戦を持っている、こうしたらいいよ、こうしたら勝利できるよ、そのように作戦をアドバイスしてくださる、そういう存在なんだって。救い主は本当に私たちが戦っていく戦いの中で、本当にこのようにあなたは生きなさいよ、そのようにアドバイスをしてくださる、導いてくださる、そういう方なんだというのであります。で、第2が、大能の神でありますが、これもですね、大能と訳されている言葉をの言語をたどっていくと、これは勇士という言葉が意味があります。ですからこの方は私たちのために戦ってくださる勇士なんだ。やがて送られてくる救い主はいい作戦を持っている。でもそれだけではなくて、勇士なる方なんだ。この作戦でやればいいよって、頑張れ、お前しっかりやれよって、そのようにアドバイスをしてくださる、してアドバイスだけして、自分は戦いに行かないというのではなくて、このように生きなさいと言ってくださるだけではなくて、このように歩みなさいってアドバイスをしてくださるだけではなくて、先頭に立って戦ってくださる方なんだよということでありましょう。そしてその方は神ご自身なんだ。神様が私たちのところに来て戦ってくださるんだって。もう神様、本当に私たち、そうだなと思う。私たちが戦いに出ていくときに、もちろん私たちの人生の戦いでありますが、この私たちが人生の戦い戦っていくときに、神様こうしなさい、ああしなさい、あとは自分で頑張れよ、しっかりやれよって、お前がしっかりやらなきゃダメだからなって、そうやっておっしゃる方ではなくて、本当にその戦いを先頭に立って戦ってくださる、導いてくださる、お前がしっかりしなきゃいけないんだよじゃなくて、先頭に立って戦ってくださる方なんだって。3番目のこの称号は何かというと、常しえの父であります。これもですね、休みの日に一緒に遊んでくれるお父さんとかですね、一生懸命仕事をしてくれるお父さんとか、そういうことではなくてですね、戦いのイメージでありますから、戦いの中で私たちを守ってくださる方ということになりましょう。いつでもどんな時でもあなた方を守る、そういう方なんだ。あなた方を支える、そのような安心をあなたに与える存在なんだって。あなたを守り、あなたを戦いの中で本当に命を懸けて守っていくよというふうにおっしゃってくださる方なのであります。そして4つ目は平和の君であります。この方は勝利を得て平和を実現してくださる、もう戦いは必要ない、もう戦いに苦しむ必要はないと、平和を与えて世界を支配してくださる、そういう方なんだ。勝利をして平和を与えてくださる方なんだというのであります。 イザヤはその希望のメッセージを語りました。イスラエルの人々はそのメッセージを聞いて、やがて救い主を送ってくださる神様は私たちのためにこういう救い主を送ってくださる、私たちをこの私たちのためにいい作戦を持っていてくださって、先頭に立って戦う勇士なる救い主、自分たちを救い、自分たちを守り、敵を打ち破って平和を与えてくださる救い主、その救い主を本当にこの聖書を読んで楽しみに楽しみに待ち望んでいたのであります。その予言の成就として生まれたのがイエス・キリストであります。ところがよくお話をしていることでありますが、イエス様が来られたときに、人々はイエスがローマ帝国を打ち破って自分たちの国イスラエルを回復してくださることなどと期待したのは、このような背景があるからです。このような予言を聞いて、ああ救い主はローマ帝国に勝利をしてくださる方なんだなと思い込んだ。この戦いの中で作戦を与えてくださって、戦いの中で先頭に立っていってくださって、私たちを守ってくださって平和を与えてくださる、そうだローマ帝国をやっつけて俺たちの国を作ってくれるんだ、もう当時の、この人々はイエスに本当に期待したのであります。でもイエスはそのようなイスラエルの人々が期待したような救い主ではありませんでした。自分の命を私たちのために与えて、私たちに許しを与え、罪の身代わりとなって死んでくださることによって、私たちにとってどんな敵よりも大きな敵、罪と死に勝利をしてくださった、その罪と死からの力から解放をしてくださる救い主としてこの世に来てくださったのであります。皆さん、私たちは戦いということを考えるときに、人生の戦いを考えます。仕事の中での戦い、病との戦い、経済的な戦い、そのような戦いの中で、そうかイエス様は救い主なんだ、戦いに勝利を与えてくださる救い主なんだと受け入れる、それは素晴らしいことです。でもいつの間にか私たちもイエス様の時代の人々やイエスの弟子たちがローマ帝国に勝利して独立を勝ち取ってくれる救い主をイエス様に期待したように、私たちがイエス様に自分が願った通りの勝利を与えてくれる、仕事も万事うまくいく、病もすべて癒される、自分の願った通りにお金も儲かる、そしてそんな勝利を与えてくれる救い主だと勝手に決めつけて、それがうまくいかないと神様に失望するような、神様に文句を言うような、そんなことになっていないかと思うのであります。イエス様の勝利は、イエス様の作戦は、イエス様が先頭に立ってくださる戦い方は、ご自分を与えることによって得られた勝利であります。私たち一人一人をこの愛によって満たしてくださって、私たちをこの愛によって使わせてくださる勝利であります。本当にイエス様は不思議な助言者として、参謀として、戦い方を私たちに教えてくださる。でもその戦い方は、自分の思い通りにことが進んでいくように頑張って神様全部やってくれる、そうじゃなくて、イエス様がご自分を与えてくださったように、あなたも自分を与えてイエス様に従っていくんだよって、そのように語っておられるのであります。イエス様が先頭を立って行ってくださるというのは、ご自分自ら命を投げ出して私たちのために十字架にかかって死んでくださった、その先頭に立って歩まれた戦いであります。この常しえの父なる方は、私たちのことを本当に受け入れて守り続けてくださる方であります。そしてこの平和の君、平和とは世界のほとんどの言葉では何もないことです。波風が立たないで穏やかなことです。日本語でもそうです。平和ですからね。本当にこの何もない、 波風立たない、問題がない、それが平和です。しかしこの聖書の書かれたヘブル語のシャロームという言葉ですね、このシャロームという言葉は、シャロームという言葉はここで本当にヘブル語の聖書を見ると使われているのでありますが、このシャロームという言葉は内側にあふれる命を表す言葉であります。内側から流れ出る力を指している言葉です。何もないのではなく、あふれているから平和なんです。あふれているから力があるんです。状況がどんな状況であっても内側からあふれる平和なのであります。イエス様の命は、イエス様の救いは、イエス様の力は、状況がどんな状況にあっても内側にあふれる命であります。皆さんがこれから歩んでいく道にも戦いがあるでしょう。困難があるでしょう。痛みがあるでしょう。まさに暗闇の中をどうしてと、暗闇の中を通るようなことがあるかもしれません。先が見えない不安の中に置かれることもあるでしょう。願っている道が閉ざされてしまう、そんなこともあるでしょう。でもそのような中でもイエス様はあなたと共にいて、あなたの内側に命を与え、力を与えてくださる論より証拠です。本当に神様が支えてくださる平安、与えてくださる平安、これはもう言葉では表せない。なんだろう、なんでこんな平安なんだろう。そういうものを神様は与えてくださることができるのであります。今日二人の方々が洗礼を受けられます。本当に感謝します。それぞれの人生に神様が導きを与えてくださる、もうすでに導かれたんだなってことを感じさせられますが、参謀のようにこれからも道を示してくださる、そしてその人生の道を共に戦ってくださる、いや先立って、この方はあなたの先に立って戦ってくださる方です。いつも守ってくださる方です。そしてその内側からあふれるシャロームを満たしてくださる方であります。信頼して、信頼して歩んでいきましょう。そして7節に、これは主の熱心がこれをなされるとあります。これはですね、もうその抑えられない気持ちっていう感じの言葉ですね。使われている言葉はもう、神様はほとばしる思いを持って、いても立ってもいられない、しょうがないな、もうしょうがないな、助けてやろうかじゃなくて、本当に情熱を持って私たちのために救い主を与えてくださったのであります。イエス様を与えてくださったのであります。その熱い思いに応えて、お互いの人生を主に捧げて従っていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、アドベントの最初の日曜日を迎えました。救い主なるイエス様は、私たちの戦いを共に戦い、戦闘を行ってくださる方であります。でもその戦いは、イエス様の戦い方は、自分を与え、私たちをどこまでも愛し、その愛によって私たちを満たして、あなたのものにするという、そういう戦い方であったことを覚えます。神様、私たちもこの戦いを戦ってまいります。歩んでいく中には、願った道が閉ざされたり、思ったようにことが進まなかったり、なんで私がこんなに苦労しなければならないんだろうかと思うような出来事も起こってくるでありましょう。でも主よ、そんな中でもあなたがシャロームを内側に与えてくださる方であるから、ありがとうございます。どうか主よ、単なる本当にポジティブシンキングではない、あなたが私たちのうちに与えてくださるシャロームを持って、本当にこの 世の戦いの中で、嵐の中で勝利をいただいて歩んでいくことができますようにお願いをいたします。あなたに期待いたします。どうか主を私たちが歩んでいく道、あなたが見て思って導いてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。しばらくの間、一人一人の音を神様の前にお下がりいたしましょう。